んにちは。ポッドキャストノーマニア、シーズン18、農民たちの江戸時代、第8回ですね。
はい、はい、お願いします。お願いします。ちょっと収録がね、久しぶりになりましてね。
そうですね、
だいぶ時間が空いて、しかもそれで途中からっていう収録なので、は
い、季節が変わる。
そうですね、我々収録してるメンバーも、ちょっとこれまでの収録内容若干忘れ気味なところからまだスタートしてますけども、
はい、
はい、久しぶりなんでちょっと余談から入りますと、
はい、
私四十肩になりまして。
あ、
なったことあります？四十肩。
ありますよ。
あります？
ある日突然
ね。辛いですよね、うん、
これ辛いですね。
僕痛くて寝れなかったんですよ、本当に。
そこまで
そう、睡眠できないレベルで、この間の日曜日、この間の日曜日っていつだって話ですけど、聞いてる人にしたら、日曜日の夕方に、
うん、
本当に何もなく、ただただ激痛がいきなり右腕に、そういきなり、で、なんかやばい病気なんじゃないかなと思って、うん、ネットとかでこうほら症状とかを入れると、この病気かもみたいなの出てくるのあるじゃないですか、でそういうのやって、でなんかいろいろ怖いこと出てくるんですよ。
あ、そう。
そう、だからなんか脊髄がどうのとか、
はいはいはい、
なんか神経がどうのとか出てくるんで、で翌日病院行って整形外科、行ったら四十肩だねって言われて、
あっさりと
言われて、もちろ ん、 なんかレントゲンとか取って骨に異常がないとかは見たんです、見てもらったんですけど、でそれで注射を胸と腕に打たれて、その注射がまた痛いんですよね。辛かったんですよね。でまた注射の後がずっとなんか痛くて、
なるほど、
なんかこれは合ってたのかなって思いながら今も過ごしてます。
そうなんですね。 そこまで痛かった。
痛かったですね。四十肩ってこんなに、聞いてる皆さん四十肩になったことある人いると思うんですけど、
多いと思います。
四十肩、五十肩、
ある日突然なって、なぜかある日突然なくなってる。
そうそうそう、なんかほら腕上がんないとか言うじゃないですか、
はい、
腕上がるんですけど、まあ痛いんですが、
痛い。
そんなことよりも眠れないっていう、
それはちょっと災難だよね。
災難ですね。
災難、
まあ、災難でしたけど、はい、辛かったんですよ、本当に。
それは何にも手を動かしたり手を上げたりとかって言うんじゃなくて、突然激痛が走ったんですか？
突然激痛が走りました。なんかそのぶつけたとか、なんかそういうこともなく、腕を回したからとか、そういうきっかけも特にないです。いきなり来ましたね。
そんなもんなんだ。
はい、本当寝れなくて、横にもなれなくて、でちょっとだいぶ絶望的な状況で、はい、で僕ね、そのすごいなんかパーソナルなことを言いますけど、お仕事柄ね、銀行行くことってちょいちょいあるんですよ、で僕お仕事でその海外にね、こうお金送ったり送金したりするときに銀行の窓口に行くんですけど、その時に僕大体スウェットに、バックパックっていうかリュックみたいなのでうろちょろしてるんですよ、それで銀行行くんですけど、でその時も四十肩になった時も銀行だったんですよ、銀行に行く予定があったんです。翌日にね、病院行った日なんですけど、でそのバックパック背負ってるのがもうとにかく激痛で、こうやってっていうか、そのリュックみたいな背負うじゃないですか、もうとにかく痛いんですけど、なんかそれが本当辛くて、でその銀行行ったら、持ってきた書類とかを出すじゃないですか、でそれをこうバックパック下ろすとかっていうその動作も本当きつくて、ちょっとね変な人みたいになってました銀行で。
いやちょっと私ちょっとだいぶ昔だからもう忘れちゃいましたけど、
四十肩、
ゴルフの練習中にバックスイングして突然なったから、
それひねっただけでしょ
って思ったんですよ最初は、でもこれは、あ、すいません、病院に行ったわけじゃなくて、ずっと何ヶ月でも痛いし、もういろんな人に聞いてもそれはもう四十肩ずっと言われ続けたからそうなんだろうと。
自己診断の結果、
自己診断
と周りの評価ね。
そうですね、でも何ヶ月もかかりましたよ。服着るのが、ジャケットとかに腕を通すのが
辛い。脱ぐのも辛いです、
ですね、
本当になんかね、 年を取るってこういうことかって、うん、
少しずつね、
はい、痛感してきました。
文字も見えなく読めなくなってくるし、
ね、目はかすむしさ、なんか咳込むと止まんないしさ何の話してるんですかねポッドキャストで、うん、
ちょっと老人臭がちょっと今、はい、
そうですね、はい、まあ、しょうがないですよ、うん、
まあ ね、 ね、
はい、まあ、ちょっとあの久しぶりの収録、まあ、聞いてる人には何の関係もないんですけど、続けて聞いていただいてるんで、あの収録がちょっと久しぶりなので雑談からね、
はいはい、
近況報告から入りましたけど、はい、あの今ねこのシーズンでは、うん、農民たちのね江戸時代という話をしてます、うん、はい、でこの1個前のエピソードの時には、うん、国高の話とかしましたね。太閤検地の話をして、国高の話をして、うんうん、でそもそも検地の話をした時っていうのは、うん、その検地って印象悪いけど、うん、でも実はその農民たちも検地を求めたん、ね、ってたんだよって話をしました、うん、でその流れでまず太閤検地の話して、
はい、
で、なんか神高から国高に変えたのが秀吉でみたいな話をしましたよね、うんうん、であとは石高って何なのかっていう話、はい、あとは、はい、あの武士たちのお給料の話ですよね、うんうん、あの地業切り米縁米とかその話をしました。
ありましたね、
はい、で話をじゃあ一回検地に戻しましょうっていうところで終わったのが前回でしたね、はい、はい、で領地経営をする領主、まあ、江戸時代まで大名のことですけど、はい、まあ、彼らが、うん、彼らの視点で、彼らが何を考えてたのか、
うん、
っていうのをちょっと考えてみましょうっていうところからが今回です。
はい、
はい、大名は農民の誘致に熱心だったっていう話をちょっと今日はあの検地の前提条件としてねしたいと思います。はいはいはい、あのこのシーズンの冒頭で、農民たちが、うん、まあ、実は結構その、うん、藩を飛び越えてお引っ越ししたりしてるって話をしたじゃないですか。で、あれって、うんうん、まあ、いろんな要素があるんですけど、はい、こっちの方が儲かりそうだから行こうみたいなこともあるんですけど、うん、もちろん大前提として移動は禁止されてたんですけど、うんうん、実態としては移動してましたよってことなんですよね、うん、
はい、
で、農民たちが移動する理由の一つには、大名がそもそも農民の皆さんこっち来てねっつって農民を誘致していたっていうことも挙げられるんですよ、
うん、大
名が農民を誘致してた、うん、他の藩から、多分大っぴらじゃないんですよ。
大っぴらじゃなくて
大っぴらだと、
うん、
あの要は
そこん隣の大名とか違うところの大名、
あのね、このニュアンスは正直、うん、資料とか読んでもその程度かってなかなか難しいところはあるんですけど、はい、まず、このシーズンの2話目かな、
うん、
ぐらいでお話ししたと思うんですけど、2話目3話目ぐらいでお話ししたと思うんですけど、はい、江戸時代って江戸幕府っていうのが一応全体というか全国を統一はしてて、うん、はい、管理はしてたけど、うん、各藩ですね、うん、
はい、
各藩がなんかちょっと今から見ると少しこう、うん、なんだろうな、独立国家みたいなニュアンスで存在してましたと、
うん、そうですね、
でプラス幕府っていうのは幕府領、まあ、天領とかって言い方をね、うん、しましたけど、
はい、
その幕府領天領も運営してました、うん、だそれぞれがちょっとこう国境があるわけじゃないけど関所はあって、
はい、
で、なんかこう独立国家みたいにしてたから、
はい、
で基本的にみんなその農民とか農業っていうのは、うん、その経済の根幹だから、うん、農民たちは勝手に移動しちゃダメっていうのはね、うん、
基本的にはね、
そう、大前提としてはありました、
はい、
でも実際には動いてたんですけど、うん、その動いてる理由として、まあ、今言ったのは、うん、実は大名も農民の皆さんもっと打ち来なさいよって言ってたんですけど、
うんうん、呼び込んでたんですね、
呼び込んでたんですけど、うん、その呼び込み具合はさすがに大っぴらではなかったと思われます、うん、ただその例えば当時だったら口コミとか、
口コミね、
そうそうそう、そういうのできっと何かしらの形で、うん、やっぱりその噂が伝播してって、
はいはいはい、
あの A という藩より B という藩の方が農民に対する条件はいいから、うん、そっちに行った方がいいんじゃねみたいな、うん、そういう噂話っていうのは結構回ってたっていうあの資料はありましたね、そういうのは。
伝達手段が、まあ、そういう形のものが多かった、
ね、う
ん、大っぴらにできない以上は口コミか、
ね、だからその今みたいに、うん、例えばその今だったら、あの移住を奨励する自治体ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
例えば、ね、北海道の何々町とか、うんうん、よかったら移住しませんか、うん、こういう特典ありますよって今は普通にやりますけど、うん、当時はさすがにちょっと角が立ったと思うんですよ、うんうん、今よりも独立性が高かったんで、
はい、
ただまあ 当時なりに目立たないやり方で農民を誘致していたんじゃないかなと思います。でそのじゃあなんで誘致するのかっていうところから、大名はなぜその農民を集めたいかっていうことからちょっと話をしたいと思うんですけど、はい、領主、まあ、大名ですね、うん、大名の経済力の基礎っていうのはその土地、領地ですね、そこから得られる収入のことですよね、はい、うんうん、なので、耕地拡大で、まあ、農地ですね、まあ、耕作地の拡大と生産の安定を図る必要があります、自分の領土内で大名っていうのは。はいはいはい、でそれどういうこと、具体的に何をするかっていうと、用水路を整備したり荒れ地を耕作して農地化したりって言って、うん、自分の領土領地の生産力を上げていくってことを大名はやります、はい、領地経営ですね、はい、これは、うん、でそこで、うん、当時は、うん、そのいわゆる土木機械とか、うん、耕作機械とかやっぱ全然ないので、うん、人海戦術でやるしかないわけですよ ね。
あ、だから人手が必要。
そうです、人手が必要ということですね。だから他の地域とか他の藩から農民もしくは百姓を招く必要があったっていうのが大前提なんですよ、うんうん、
はいはい、
でたくさんの農民、うん、まあ、これ農民っていうのはイコール開拓する人だったり生産する人のことなんですけど、うん、はい、たくさんの農民に他の都市から来てもらって、うん、移住してきてもらって集落を作ってもらって、荒れ地を開墾して農地化して生産をしてもらうっていうこのサイクルをどんどん大規模化していくっていうのが、うん、基本的な大名は考えている行動原理なんですよ。
でもそれ分かっちゃうよね、
まあ、みんな同じことしてる、
なるほど、
考えてるんで、で、国高の話をした時に、はいはい、その国高っていうのはそのお米の、うん、平均収穫量、玄米量でその土地の規模っていうのを表しているものだけど、実は林業とか水産業とかもあって、はい、商業地とかもあって、それも無理やり国高に当てはめてますよって話をしたじゃないですか。で、もちろん水産業とかで潤ってる場所っていうのは、うん、無理して農地化を進めたり、はい、うん、農民たちに他から来てもらったりしなくても、
うんうん、
まあ、それでこう経済が維持できるっていう場所もあったんですよ、はい、でもそれはやっぱり海沿いの限られた部分だけ で、ね、
ちゃんと他に資源があるっていうことですね。
そうです、そうです。日本ってやっぱりその、ね、内陸っていうか山あいの国なんで、うん、やっぱりその山間部を開拓したりするっていう厳しい環境を開拓したりするっていう必要性がに迫られている場所の方が多かったみたいですね、
うんうん、そうでしょうね。
そうで農民たちを、はい、じゃあ他から来てもらうっていうことをやるときに、うん、でもどうしたらいいかなんですけど、はい、やっぱり強制的に移住させることとかはやっぱさすがにできないんですよ。なんか捕獲したり誘拐したりするわけにもいかないじゃないですか。で強制させる方法がないし、まあ、そもそも万が一そんなことでもしようもんなら、うん、戦国時代だったら、まあ、まだ別ですけどね、うんうんうん、戦争して勝って捕虜ってことができますけど、うん、江戸時代にそんなことしたら
できん、ね、バレちゃうね、
まあ、バレるし、はい、いやバレるんじゃないですか、
バレますよね、
幕府にバレたらやっぱり、うんうん、罰則あるでしょうし、うん、あと全体の士気が下がってやっぱ反乱が起こるかもしれないですよね。
それ無理やりに連れてこられたっていうことではね、
ですね。だからその万が一士気が下がったり、士気が下がるイコール生産性が下がる、もしくは反乱が起きてしまうってことは、うん、その無駄な管理コストが発生するってことになりますから、うん、大名としてはだからそんなことはまあ基本的にはしないわけですね、
はい、
じゃあ大名がどういうふうに農民の誘致をしたかっていうと、まあ、プロモーションをしたわけですけど、うち、ん、に来てくださいって、う
ん、はいはい、
でそのプロモーション具体的には、まあ、いろんなのあるんですけど、うん、まあ、いくつか挙げるとスペシャル特典とかがあったんですよ。
スペシャル特典、
そう、スペシャル特典の設定とかがあって、うん、例えば新規開発した耕作地、
うん、
もしあなたがうちに来て、まあ、これその対象の農民にどうやって知らせたかは分かんないですけど、うんうんうん、もしうちの藩に来て、うん、新しくその耕作地を、ね、新規開拓してくれたらそこは5年間免税しますよとか、だからそこはもう5年間課税しない、年貢取らないですよとか、うん、あとは新規移住してきた農民の皆さんに、
はい、
住居をプレゼントするとか。
すごいですね。
そうだから結構こういうことは資料として残ってるんですよ。
うーん、それは魅力的に映りますよね。
5年間免税は今ないですよね。だから住宅ローン減税とかはあるけど、
うんうん、1割です。
1%免税じゃないですもんね、うん、10%1% 分かんないけど、
うん、何パー、ちょっと分かんない。
そう、なんかありますよね。
ありますね、あります、ね、
でも免税じゃないですからね、あれ
ですね、
うん、だから
1% だ、
1%
でしたっけ、住宅ローンの残高の、はい、
だから、うん、それに比べたら当時で結構大盤振る舞いで、
はい、
でもそのぐらい、うん、あのやっぱり人を集めて工作してっていうのが経済規模を大きくしていくための、うん、まあまあ、唯一というか、うん、非常に重要な手段だったってことですよね。
確かにその大名にとってはただで新しい土地っていうか田んぼができる、田んぼっていうか
電波
農地
ね、
はいはい、農地ができるってことですもんね。
まあ、うん、ただっていうのはちょっとなかなかね、もしかしたらそこに多少ほら人を引っ張ってくるためにお金かけてるかもしれないけど、うんうん、
まあ住居を与えるとか、
そうですね、
うん、住居を与えたりとか、そういう、まあ、来てもらうための費用、
そうですね、
っていうのがあったかもしれないけど、5年分ぐらい年貢を納めてもらわなくてもいいぐらい、
6年目から年貢を納めてもらえれば、うん、多分これは全然経済的には、うん、成立するっていう計算が成り立ってたんでしょうし、うん、あとはそのプロモーションして、うん、飲みの皆さん来てくださいっていうプロモーションが、そのプロモーションコストがどのくらいかかってたのか非常に気になりますけどね。
はいはいはい、
ただってことはないと思うんですよ、さすがに、うん、一人誰かどっか行ってきてって言ったってお金かかるじゃないですか。だから結構戦略的にやってたんじゃないかなとは思いますけどね。
でも普通にこう工作地を工作できるように耕したりとか、うん、そういう費用はみんなにやってもらえればいいからかからないですよね、工事費というか。
ただどうなんでしょうね、これちょっと資料で曖昧な表記だったんで分かんないんですけど、はい、例えば新しい農民がうちの班に来てくれました、うん、でとりあえず荒れ地だったところを、うん、高知会開墾してくださいと、
はいはい、
開墾して生産できるようになるまで、うん、要は、うん、野菜とか、うん、お米とか栽培できて収穫できるまでって収入ないじゃないですか。
なるほど。
だそこの面倒を大名とか、まあ、もしくはその漁師とか、 あとこのシーズンの前にちょっと言いましたけど、その村
名主さん、村
名主さんとかね、そのいわゆるその 村、
はいはいはい、
村受け制度の下で村ができた、はいはい、じゃあそこで何かしらの面倒を見てたのかとか、そこね、ちょっと資料でもねあんまり触れてないんですよ、どこは。
でも確かにね、食べるものとか必要ですもんね、うん、
だからそれやらないと農民ってまた別行っちゃうと思うし、うん、やるところとやらないところ、その生産できない時期をサポートしてくれる班とサポートしてくれない班がいたら、うんうんうん、サポートしてくれる班のとこ行きますよね。
行きます行きます、間違いなく。
そうだから、まあ、あとはその実際にどのぐらい、うん、農民たちが実際に移動したかっていうのは、うん、結構資料によってバラバラなんですよ、うん、大前提として移動しちゃいけないっていうのがあるので、
はい、
とはいえみんな動いてたよって話なんですけど、うん、そのとはいえの人たちがどのくらいの割合いたのかなっていうのはありますよね、
うん
うんうん、ちょっとまあそこはね何とも言えないんですけど、
はい、
一応その5年間の名税とか住居プレゼントっていう結構なんかスペシャル特典を、
うん、
設定した班は ありましたし、これね幕府領天領でもこれはやっ、はい、やってた記録があるそうです、
うんうん、
まあ、天領いろんなところにありましたからね、うん、江戸の周りだけじゃないんで、
まあ、魅力的に映りますよね。
そうですね、そうですね、
うん、
で一方でこれ、こういうふうに大名がプロモーションして農民の皆さん来てねっていうプロモーションして、うん、で農民が移動するってことは、うん、農民に出て行かれちゃう大名もいるってことですよね。
ですよね、逆にね。
そうなんですよ、
うんうんうん、
で大名たちは自国領土の農民が他国領、他藩ですね、
はいはい、
に移住、うん、この移住って駆け落ちっていうんですけど、
駆け落ち、
そう、駆けるに落ちる、まあ、そのままですけど、
駆けるに落ちる、駆け落ち、
そう、農民が自国、自分たちの藩からですね、自国領土から他の藩に農民たちが移住 しちゃうことって駆け落ちっていうんですって。でこれをされないように大名たちはまあ苦心するわけですよ。
うん、
で一方で他国領土から自国領土への農民誘致に、うん、まあ、農民の皆さん来てねっていうことに対して大名はまあ心を砕くわけですから、うん、出て行かれたくないけど他からは来てほしいっていう非常に矛盾した立場に置かれてるんですね、うん、大名って。で農民の逃亡は、まあ、再三言うように、うん、原則としては NG なんですよ、
はい、
だから誰か逃亡しちゃったら、うん、まあ、逃亡とか調散って言いますよね、逃げてっちゃうとか、うんうん、
はい、
まあ実態は逃亡っていうよりただの移住なんですけど、
そうですね、
まあ、でも一応逃亡扱い、うん、でするとその村にいる逃亡したやつの血縁者とか名主、まあ、責任者とかは、
はい、
まあ、首を取られると、 まあ、要は処刑されるっていうね、そういう厳しい処罰っていうのが設定はされてたんらしいですし、そういう印象はやっぱ強いじゃないですか、
はい、
あの江戸時代っていうか時代劇とか見ても、
うん、
ただあの実際にその厳しい処罰があった記録っていうのはもちろんあったんですけど、
はい、
記録として残ってるのはそんなに多くないらしいんですよね。なんかねここら辺はいろんな説明されてて、
まあ、いろいろあるのかな。
なんかねあの僕が読んだ資料で書いてあったのは、うん、すごい曖昧な答えが一個あって、日本人の国民性とかいうよくわかんない理由でまあそう言われたら悪い気はしないけど、
うん、
実態どうだろうって気もしますよね。それはね、
そうですね、
うん、言ってもほら、
まあ、見せしめ的に、
そうそう、封建社会だから、うん、結局身分差があって階級差があるから、うん、その特権階級から処刑ねって言われたら処刑されなきゃいけないだろうけど、うん、ただなんかね記録はあるけどみんなが思ってるほど毎回じゃないみたいな、
うん、
いうことは書いてありました、
うん、
まあ、その度合いがねどのぐらいかっていうのは学説によって違うと思うんですけど、
うん、
でさっきも言いましたけど、そもそも農民は逃亡したんじゃなくて移住しただけで、これは頻繁に行われてたということ、
はい、
で特に農家の次男三男、
はい、
長男じゃなくて、
ね、はい、
次男三男の、まあ、他国領他藩ですね、他の藩への移住が結構頻繁に行われ、
うん、
次男三男は移住した先で新田開発を目指したりとかっていう、そういうお引っ越しって意外と多かったそうです。昔ってほらあの兄弟多かったり、ね、しますから、だから意外と藩をまたいでお引っ越しはその特にあの次男三男では行われてたと。まあ、さっき言ったようにその大名、まあ、いわゆる領主ですね、
はい、
それがその他国領土の農民の自国領土誘致に熱心なんだから、
うんうん、
これはまあ起こって当然だよねっていうことのようです、
うん、自国領土でもねそういう神殿開発とかが進めばプロモーションつけて、はい、
そうですね、自国内でもねまだまだ開発しなきゃいけない土地とかあれば、うんうん、全然それをやってたでしょうし、それが一番幸せですけどね。
そうですよね、うん、
ただその何ていうんですかね、こう自国領土の中に神殿開発をしなきゃいけない場所があったとしても、うん、農民の立場からするとですよ、
うん、
農民視点からすると、うん、自国領土でも農民募集してる場所あります、
はい、
でも他の藩でも農民募集してる場所あります、
うん、
他の藩の、
うん、
その募集してる場所の方が環境的に明らかに栽培に適してるよねとかっていうこともあるかもしれないので、
まあ、それだったらしょ、まあ
ね、そうそう、だからそのどうしても場所によるアドバンテージってちょっとこう、
うんうん、
なかなか覆せない部分もあるの で、
ね、場所によるとかさっきのスペシャル特典の違いとか、
そうですね、スペシャル特典もね、うん、もしくは全部条件が同じだったとしても、
うん、
その環境的な要因だけが差があったらやっぱいい方いっちゃうとかね、もしかしたらそれもあるかもしれないですし、まあ、なんかこう戦国時代とかもやっぱこの農民の移住っていうのは結構あったらしいんですけど、戦国時代の場合はその移住だけじゃなくてやっぱりあの戦争の結果捕虜として連れてこられてそこに移住させられるとかっていうこともあったみたいですけど、まあ結局だから労働力をどうやって確保して定住させるかっていうロジックはずっと変わらないみたいですね。でちなみにあの江戸時代の話ね、江戸時代、まあもし他の藩の領土に移住した、まあ逃亡した農民がまあいて、セオリー通りならこれは処罰しなきゃいけないと、
はいはい、
でただいちいちその他の藩にうち、
ん、
から他の藩に誰々が行きました、じゃあ他の藩に行っちゃったけどそいつは処罰しますとかっていうのは、
うんうん、
あのやっぱり他国への干渉になるので、もう他国に移住した後のやつ
は、ね、あ、その当事者は ね、
そ、 うです
ね、その方には、
はい、干渉になるので、うん、内政干渉になるんで、まあ、なかなか手は出しにくいっていうことが一つ、
はい、
あとはその血縁者とか名主を責任者としていちいち、
うん、
その処罰してたと、逃亡したやつの、ね、血縁者とか処罰してたとしたら、
うん、
してた例はあるんですけど、
うん、
毎回それやってたら自国領土の生産力が落ちるんですよ、
さらに人が減っちゃうし、
そうそうそう、労働力減っちゃうじゃないですか、
はいはいはい、
だから実はこれ意外と、
うん、
大名の視点から見ても効率的ではないんですよね、
うん、
だからだったらいちいち処罰するよりも、
うん、
あの農民誘致に注力した方が合理的であっただろうというのが最新の学説の一つだそうです。
なるほどね。
まあそんな気言われてみるとしますよね、
うんうん、確かにそうやって冷静に考えてくれたらいいけどね。
まあそうじゃない人もいたでしょうね、うんうん、やっぱり、うん、あの江戸時代ってほら260年ぐらい、
はい、
でなんか村の数が大量にあったじゃないですか、うんうん、だからみんながみんな優秀、そうそうそうそうそう、6万3000とかあったかな、うん、確か、うん、だからまあ正直みんながみんな優秀だったりロジカルに考えてたわけでもないでしょうしね、うんうん、ちょっとなかなかねそこは難しい人もいたのかなっていう気はします。
う
ん、
そうですね、
あの時代劇に出てくるようなすぐブチ切れる漁師とか、うん、そういうのもいたかもしれないですね、うん、
不幸ですよね。
そうそう、で農民たちは移住することにメリットは感じて当然、うん、まあ、移住する場合はね、
はい、
メリットを感じて移住してましたと、うん、で荒れ地を耕作して農地化新田開発して、うん、まあ、そうするとさっきのスペシャル特典がある場合は免税もらえたりとか、うん、はい、住居もらえたりとかっていう、まあ、いろんな特典をゲットできてたと、うん、でさらに農民の移住意欲をかきたてる政策っていうのがあって、まあ、これもスペシャル特典といえばスペシャル特典なんですけど、はい、開発した農地をもう農民に与えますっていう、うん、
それはその所有権
と、それがまあちょっと難しいんですね。これはね解釈が難しくて、うん、あのもちろんその江戸時代で封建社会ですから、
ね、っていう話でしたもんね。
そうだからその私有財産権というのは認められてないんですよ、今の僕らが、うん、20世紀21世紀の僕らが持っている私有財産権とは全く違うんですけど、うんうんうん、あのここはもうあなたたちの土地ですよって言って台帳に記載されるっていう、
うん
うん、だから今で言うと全く同じじゃないんですけど、はい、今の時代に無理やりちょっと落とし込むと、うん、土地の所有権イコール、うん、まあ、ちょっとこれ次回話できればと思うんですけど、はい、その検知した、ね、台帳があるんですよ。検知をしたのに、はいはいはい、その登記簿登本みたいなものがあるんです、うんうんうん、登記簿じゃないけど、
うんうんうん、
そういったものにあのここの土地は誰々のっていう記載が出てくるんです、うん、ただ今の視点からするとそれはもちろん私有財産を認めたものではないけ けど
長期、まあ、もうそこはその人が専用で使える場所とか、は
い、っていう
権利を持ってるような、
まあ、お上からのお墨付きみたいなのがもらえるみたいな、うん、そういう実例もありました、
うん、
でそこでその開発したら、うん、開発した農地を農民に与えましょうと、うん、農民もらえますっていう、うん、そういう政策も、
うん、
江戸時代には取られたことがありました、うん、でこれで結構農民は盛り上がるん
でしょうね。
そう、でただここで、うん、今ちょっと話しましたけど開発農地を農民に与えるっていう政策で農民が盛り上がる、ここで検知が重要な要素として関係してくるんです。ようやくちょっと検知がここで絡んでくるんですけれども、はいはい、検知について、うん、まあ、ちょっと農民視点で、うん、次回はねちょっと話をしてみたいと思うので、
はいはい、
今回のエピソード前回の終わり頃にも話しましたけど、
うん、
検知ってなんか言葉からするとちょっと印象が悪いというか
ね、
その非常に封建的な、うんうん、なんでしょうね、パワープレイでこう、
うん
う
ん
う
ん、
農民たち その生産高とかをお殿様とかがこう確認してったって非常に封建的な行為に聞こえるけど、うんうん、はい、実は農民からも検知を求めてたっていうのがあって、それがここに出てくるんで、この話はちょっと次回してみたいなと思いますので、
はい
はいはい、今回はここまでで、
はい
はい、
では
ありがとうございました。